QIC のようで QIC でない。
ベンベン、
それは何かと尋ねたら、
ウルー番組 QIC のようで QIC でない、それは何かと尋ねたらお送りしております。早いもんで、第4の巻、地の巻、でございます。地というのは、まあ、ね、知恵とかね、知識っていうやつの地ですけども、この地というのはですね、例えば二つ、こう漢字、まあ、地というやつで、例えば、知るっていう字がありますね。知るというのは、矢という、まあ、その辺と、そして口というのが合わさった文字で、これはね、意味がですね、言葉を素早く聞くという意味があるそうです。知というのは知るっていうことですね。で、この知識の方は、この知るという文字の下に、白という、字が入ります。そして、さらに言うと、言うっていう、字がありますよ、簡単な。これを合わせた字で、これは物事を明らかにするという意味があるんだそうです。ですから、いろんな物事を知って、それを深める、それが何であるかを、咀嚼して頭の中に放り込む。これが、その知ということで、まあ、物事の道理とかそういったものをこう見極めた上で、情報量を増やしていくっていう、そういう意味だと思うんですね。で、まあこれは、まあ意味合いとしては勉強しなさいっていうことと、それと見聞を広めなさいっていうことだと思うんですね。で、その上で、その間違ったことを、頭の中に入れるんじゃなくて、それが本当にそうなのかっていうことを、やはりその自分の目と耳、そして五感を使って見極めなさいという、そういう僕は戒めだと思うんですね。ですから、まあ今回どうしても野党ベンチャー令和新選組の例え話で行くことになりますが、山本太郎さんや大石晃子さんが言ってることだけを鵜呑みにしている人がいっぱいいるわけですけど、じゃあそれをその、言葉の中の意味、そこで言ってることが本当にそれが実行されているのだろうか、あるいはそれによって違う人生を歩まなければならなくなったひどい人がいて、ひどい目に遭ってる人がいて、その人たちのそのことをこうもうちょっと別な角度から見てみたら、本当にそれはそうなんだろうか。言ってみれば、よくセカンドオピニオンって言ったりしますけど、あるお医者さんの見立てがあって、そのお医者さんの見立てが本当に正しいのかどうか、二人目の別なお医者さんの見立ても参考にしてみましょうっていうのは、これがセカンドオピニオンなんですけど、その、セカンドオピニオンっていうのを、もう本当にね、否定する人が、まあ、私が言うところのポンスケなんですよ。ええ、で、その、セカンドオピニオンを、まあ、あるいはサードオピニオンみたいなところまで見た上で、ちょっとこれは問題あるなと。問題あるんですから、実際。問題、なきゃおかしい。どんなものだってあるんですよ。これはもうどこの政党だろうが、どこの会社だろうが、どこの宗教だろうが、必ずあるんです。あるという、その問題があるということを前提にして、その問題点をどう改善させていくか、あるいはその長所をどう生かしていくかっていうのを、その考えるということが前に進むということであって、ある一人の言、一人のその発言だけを、その参考にして、それだけを信じきって、いるというのは、これは知ではないんですよ。むしろ無知なんですよ。で、そこにね、思いが至ると、実は今日お話ししたこの四つ、ね、まあ、もともと五条と言われていて、仁義礼智信になるわけですけど、信の話までは今回は深く掘り下げませんけれど、仁義礼智まで、その自分の胸の内、その心の中、自分のものの考え方、生き方、そういったところで仁義礼智の四文字がもし刻み込まれれば、自然にほっといても信が身についてきます。だから信というのは何か修行をして、つけるものではなくて、仁であり、義であり、そして知というところまで来たところで、非常に密接に添え物として、お刺身を買うと必ず刺身の妻がついてきますよね。あるいは、刺身、いや、うちの近くのスーパーは刺身の妻ついてないですよ。最近はわさびもついてませんみたいなのありますけど、まあ、それは置いといて、大体わさびとかついてるものとして考えていただいて、で、自然に、ついてくるもの、これが真です。 で、これは何かというと、ね、相手を慈しみ、そして正しいか正しくないかを判断し、そしてそれを見極めるための知識を得ると、そうすると、これは正しいなと思う人と一緒にそれを組みたくなってくる。そしてそれを進めたくなってくる。やりたくなってくる。ええ。そしてそうでない人がいたら意見をして、なんとかそこで議論を深めて、そして、軌道修正ができないかどうかっていうことを探ることができる。そういうことをやっていくことによって、相手を信用するとか、そういったことがこう生まれ、信頼関係というか自然に生まれていくんですね。そうすると、そこには自然に、例えば友情であったり、場合によっては愛情であったり、そういう、まあ、さらに、そういうふうに人を慈しむっていう、そういう、この、まあ、言ってみればいい、関係というかね、この輪っかがね、できてくるわけですよ。で、その、信、この、まあ、仁義礼智信五条で、信は、ともかく誠実であること。もともとこれね、孟子という人がいますが、これは、仁義礼智までの4つだったんです。4つで十分だったんですよ。そこに、この4つのことを四徳、あるいは四徳って言うんですけど、それをその、漢の時代、前漢の時代の、唐さんというね、唐中女という人がいたんですけど、この人が五稜説というものをこう引用して、信を加えて、そして五条にしたという、まあ、その、流れがあるわけですけども、ということで、今日お話をしました。仁、義、礼、智、どうでしょうか、お分かりいただけましたでしょうか。これさえ、あれば、まあ、人生、失敗しないと思いますよ。失敗っていうのは、例えば、商売をうまくいくとかなんとか、これはね、これとたちと違うんですわ。これはいろんな時のな、その流れ、運とかね、その相手次第のこともありますしね、その時代背景がとかいろんなその不確定要素が、入ってきますんで、どんなに仁義礼智信をきちんとやったとしてもうまくいかないことはあります。それはもう私がそうです。もう前半むしろ仁義礼智信のほとんどがない、むしろ暴発に近かった状態の榎田信右衛門の方がどちらかというと儲かってたんですよ。その頃の方が金がバンバン入ってきて、人に対して悪態ついても金が入ってくるみたいな、そういう時代があったんですよ。マジで。バブル期でもありましたけどね。で、今はどうかというと、仁義礼智信なんてやるもんだから、むしろ損してます。はい。ちょっと経済的にはね。でなかったら本当にね、毎回皆さんに乾杯お願いしますなんてこんなこと言わないわけですよ。本当は言いたくないですよ。自分で、まあ、ガッポガッポ入ってくれそれでいいんで、そうなりたいのは山々なんですが、なかなかうまくいかない。なぜか、それは仁義礼智信なんてやってると、それはなかなかね、それは商売のその商機を失うことがあります。これ人を欺けばいいんですよ。人を欺いたり出し抜いたりいろんなことすれば商売ってのは意外とうまくいくんです。だから私いつも思うんですよ。すっげえ豪邸だとかすっげえ家を見て、あるいはこう高級会社が何台も泊まってる家だとか見ながら、はあ、どんな悪いことやったんだろうっていうふうに思うんですよね。仁義礼智信を貫いて、そのまあボロ儲けできてるやつっていうのはいないわけじゃない。確かにいるだろうと思ってるんですけど、それはものすごい稀有な奇跡じゃないかと思う時があるんですよ。だから僕はもうすでにこの弱い、まあ60過ぎて、還暦過ぎて、まあ、もう今更ね、こっから人生また、すごいバブルが起きるなんてことはもう彼らも思ってませんから、このまま貧乏な状態で、朽ち果てていくのだろうというふうに、本当に期待してるわけで。で、まあ、その上で申し上げるのは、痩せ我慢と言われて全然構いませんけど、私はその分仁義礼智信を貫いて生きていくことによって、それで大切な仲間が増えました。はい。でそれでいいと思います。私にとっての宝は仲間です。はい。で、敵もできちまいました。今回皆様ご存知のように敵もできちまいました。で、できれば敵が敵でないように悔い改めてくれればいいっていうのは本当に最初から思ってるんですけど、もうそうではない、そういう段階を通り越したなと思ってるので、これはもう徹底的にやるというふうに思っています。そんなことやってるからもうわかんないんだよって言われたら、その通りなんですよ。おっしゃる通りなんです。でもしょうがない、もうそれをやっていく業なんですかね。まあ、ともかくこの先ほどから申し上げております孔子の五条ね、 仁義礼智信、これに3つ足した人がいます。これは中高低という3文字を足しまして、これは8徳と言います。冒頭でも申し上げました滝沢馬琴作南宋里見八犬伝に出てくるまさしくこの8徳、そしてこの8徳を忘れた人間のことを棒八と言います。まあ、今回NHK 大河ドラマベラ棒の中で棒八者という吉原の、遊郭を経営している経営者たちのことを棒八者と言ってますけども、あのドラマの中に出てくる棒八者は確かに棒八かもしれないけども、そこにはちゃんと実は隠れた仁や隠れた義、そして、隠れた礼、そして知があるんですよ。だからこそ非常に魅力的なキャラクターとして描かれているわけですね。ところが世の中には本当にひどい棒八がいるんだなということを今回私は本当に肌で身に染みてそれを感じております。この MLS からわずか850メートル、これが北東の方向に850メートル行ったところに西中島ってのがあるんですけど、そこにまあ救っている、まあ本当のリアル棒八がそこにまあいるんだなと、次から次へと入ってくる情報は本当にまあ棒八でしかない情報ばっかりでたまげるんですけど、まあ今そのあえて最後にこの八徳というのを申し上げておきたいと思います。もともと最初にお話ししました仁、これは具体的に、その後に出てくる仁義礼智の後に出てくる中高低、この個別の現れ方、いろんなことがこう仁の言葉の中から出てくるんです。仁を貫くと孝が出てきます。孝というのはもともと何かというと、子が親に尽くすことを言います。まあ言ってみれば目上の者とか年長者を敬えっていうことだと思います。必ずしも私は年長者を敬えというのはまあ今の時代には合わないと思います。年食ってもバカはバカですから、そいつに対してはガツンと言ってやったらいいと思います。それが、むしろそれをガツンと言ってやることの方が効果かもしれないというふうに私は思ってます。弟というのは、これは弟って字が入ってきますよ。これは弟が兄に尽くすことっていうことになっています。まあこれはまあどうしてもその儒教的な考え方がこう入ってきますので、これもまた必ずしもその通りで額面通り受け止める必要はないと思ってます。で、あと中、これは自分の心に素直なこと、自分のこう心の中にちゃんとね仁義礼があれば自然にその中というものの答えが出てきます。今目の前で行われていることが本当にこれは正しいのだろうか、これはどうなんだろうか、このまま私はこれを見過ごしていいのだろうか、いかんっていうふうに思う、その忠義ってこともありますよね。忠義心、正しいからやるっていうことも含めて忠、そして心、人を欺かないことということです。で、まあともかく先ほどまあ言いました、この仁義礼智、さらに忠孝悌、仁義礼智信だな、で中高低、この八徳、まあ八徳全部をこうがんじがらめに守ると非常に堅苦しくなりますが、この今回申し上げた4つ、仁義礼智、これだけでいいです。八徳の半分、この前半部分の仁義礼智、これを頭に入れていただけば自然にあなたは真の人になります。信ずる人になれるというふうに、思うということで、今回私の講釈を、締めくくりたいなというふうに思っております。さあ、エンディングテーマが流れてまいりました。まあね、こうやってたまにワンマントークでこういうふうにお話しするのもまあいいかなというふうに思いつつ、やらせていただきました。来週は QIC 放送1499回をお送りすることになっております。そしてその次11月8日土曜日、QIC ミーティングキャラバン2025福岡であります。会場は14時、開演は14時半、入場無料になっております。博多駅から 本当にすぐ近くであります。本当にねもうあと2週間ってことですかね。ぜひね福岡で皆様とお会いしたいなと思いますんでよろしくお願いします。 QIC のようで QIC でないそれは何かと尋ねたら、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、トカラにもカムチャツカにも行きません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島だだのの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。さあね、いつもの QIC よりは若干堅苦しい番組になったかもしれませんけど、いかがだったでしょうか。まあ、この仁義礼智、このね大事なテーマ、ぜひね心の片隅に、ぜひすり込んでいただきたいというふうに思う次第でございます。というわけで、お相手は私榎田新右衛門でございました。来週は QIC1499 回お送りいたします。どうぞお楽しみに。